あがり症対策に役立つ30の基本知識。まとめ。その1、あがり症の意味を把握する。その2、あがり症のメカニズムを理解する。その3、あがり症の特徴から自分があがり症であるか確認する。その4、あがり症を引き起こす5大原因を理解する。その5、あがり症になりやすい性格を理解する。その6、あがり症になりにくい3つの性格を確認する。その7、あがり症と遺伝は無関係と考える。その8、重度のあがり症は社交不安障害 SAD の可能性を疑う。その9、あがり症の諸症状を抑えたければ薬の利用を検討する。その10、あがり症の代表的な3種類の治療法を確認する。その11、自分のあがり症は人前で話す技術の不足、上手に話す技術の不足のどちらなのか確認する。その12、発表のお手本を見つけて参考にする。その13、緊張しなくなるくらい自信をつける。その14、自分はできると信じていても猛烈な練習を心がける。その15、慣れないことを才能のせいにしない。慣れないなら慣れるまで練習する。その16、自然とあがり症が治っている人は生活のどこかで成功体験を積み重ねている。その17、場数を踏むだけであがり症が治らない2つの原因を理解する。その18、時間を短く区切って時間の捉え方を変えてみる。その19、緊張して寝られないときは緊張が軽くなる対処法を試す。その20、緊張したら汗をかきやすい体質は個性と考える。その21、面接で短所を聞かれたときはあがり症の説明の仕方に注意する。その22、あがり症はチャームポイントと考えてみる。その23、あがり症は短所ではなく長所として考える。その24、今までメンタルを鍛えたことがなければ最初から諦めずまず挑戦してみる。その25、緊張しないことではなく結果を出すことに集中する。その26、自分が失敗した時の人生への悪影響を考えてみる。その27、心療内科で診察を受けてみる。その28、大人になってもあがり症の克服を諦めない。その29、過敏性腸症候群の可能性が疑われるなら早めに消化器内科を受診する。その30、被害妄想が重度の場合は統合失調症の可能性を疑う。